それでは虫歯治療についてお話を進めていきたいと思います。子どもに怖い思いをさせない虫歯治療の工夫というのは、先生どういったものがあるんでしょうか。
はい、歯科治療そのものにはですね、やはりある程度の痛み、それから不快感があるわけですけど、まあ、それをいかにその軽減するかっていうのが、まあ小児歯科の非常に重要なポイントなわけですけれど、まあ、表面麻酔というのがあります、ね、表面にこう粘膜のところに薬を塗って麻酔の針を侵入するときの痛みを軽減させるとかですね、あるいは今電動の麻酔器っていうのがあるんですね。
電動音楽が流れている、
そうです、そうです、音楽が流れたりするものですけれども、あれですとですね、一定速度で麻酔薬をこの注入することができるわけですね。痛みっていうのは、まあ、浸透圧、その麻酔液の浸透圧っていうこともあるんですけど、その圧力っていうものによって痛みをまた感じる、圧力の変化ですねによって感じることもあるので、まあ、これを一定の速度で注入することによって痛みが、まあ、軽減されるということで、私どもでは、まあ、電動の麻酔器を全て使っています。それからあと削る機械から水が出てまいりますね、で大人の方ですとおそらく喉の奥の方にですね、水が溜まってきたみたいな経験をされている方もいらっしゃると思うんですけれども、
ぐっとこらえたりね、
息は鼻で息してですね、ということになるんですけども、まあ、特に小児歯科では、まあ、ラバーダムと呼ばれるそのラバーのダムですね、ゴムの、まあ、ダムと呼ばれるそのマスクですねをつけて治療を行っていまして、でこれをつけることによってですね、子どもが多少動いてもほっぺたとかですね、舌とかを傷つけることを防ぐ効果もありますし、喉の奥の方にですね入っていかないっていう、そういう効果があるんですね。ですから、まあ、ラバダムして治療をしてますとですね、寝てしまうような子どももいるくらいでですね、まあ、快適な不快感の少ない治療になるんじゃないかなと思います。
先生のところに本当に小さい頃から頻繁に通っているお子さん の、まあ、あの成功例ともいえる通いやすさ、治療のしやすさのお話を伺いましたが、逆にもう嫌だ嫌だ嫌だとこう首を振ったりして治療にならないという場合もあるんですか。
ほとんどの子はですね、やはりあの虫歯の治療を初めて歯科に来てやるときにはやっぱり動きますよね、嫌がって逃げ出そうとしますよね。まあ、そういうときはあの、まあ、小児歯科のですね、まあ、いろんなノウハウがあって、それを、まあ、使って苦痛の少ない方法で治療するというのがね、小児歯科の一番の重要なところなわけですよね。
なんといっても小児歯科の場合、親御さんたちも気が気じゃなくて、口を挟んでしまったりということもあると思いますが、付き添いの保護者の皆さんに気をつけてほしいというところがありましたら、
はい、岩手医大の小児歯科では治療中にはですね、保護者の方にそばで見守っていただいているんですけれども、中にはですね、ちゃんとやらないと注射してもらうからねとかですね、
怖いですね
おもちゃ買ってあげないからとかっていうようなですね、まあ言ってみればネガティブな声かけをされるその保護者の方もいらっしゃる。でもそれよりもですね、ああよく頑張ってるねと、あれ終わったらじゃあ用に行こうねとかですね、そういう、まあ、褒めてあげるっていうかね、その前向きな声かけをしていただいた方が子どもさんのですね気持ちが前向きになって治療をしよし頑張ろうかなという気になるんじゃないかなというふうに思います。
なるほど、はい、さあその他歯と口の健康を守る上で先生何かお感じになっていることがありましたらお願いします。
はい、まあ、食物をですね、噛むそのことによってですね、歯の表面っていうのはその食物によって擦れてある程度はきれいになるわけですね。ですから、まあ、磨かなきゃならないんですけど、自然に噛むことによってきれいになるという面もあるわけですね。ですから、まあ、野菜とかですね、先生の食べ物をこうよく噛んで食べると、いうことは、まあ、歯のためにも良いと思います。それから、まあ、先ほどもちょっと申し上げましたけど、寝てる間に無色が進行しますので、就寝前の歯磨きっていうのは特に大切だと。思います。 ります。で、フッ素を含有している歯磨きで歯磨き粉を使ってですね磨いてあげていただきたい。で、1箇所20回こするとですね本当に綺麗になるんですよ。その
大人でもなかなか20回、
なかなか難しい、
ね、
そうですね、まあ、それしかも表裏、うん、噛み合わせの面とやっていくとかなり時間がかかるんですけど、まあ、頭の中ではできればこう回数を数えてですね。でよくあることなんですけどこの歯ブラシのですね磨いてるところがあちこち行くんですよ。右下を磨いて次左下を磨いて上に行ってみたりとかですね散らばってですねやることが割と多いと思うんですけど、できるならばですね順番に、でしかも20回ずつこうやって数えて20数えるまでは次のところ行かないっていうふうに、まあ、心がけていただければ見え方としては非常に綺麗になるんじゃないかなと思います。
はい、さあ、あっという間に田中先生のお話を伺いながら時間が過ぎてしまいましたが、最後に県民の皆様へのメッセージをお願いいたします。
はい、近年ですね1歳半から2歳くらいのお子さんで、就寝時にですねなかなか寝つかない時にですね母乳あるいは哺乳瓶でのミルクを飲みながら寝かしつけているという、うん、そういうお母様方がですね多くなってきています。で寝てる間はですね、まあ、口が動かないのでですね、飲んだ母乳とかミルクがこの上唇とそれから上の前歯の間に、溜まってしまってですね、で口の中っていうのは37度で湿度が 100% という、まあ、細菌にとってはですね最も増殖しやすい好条件なわけで、その中で細菌が増える。でその増えた細菌が酸を産出して、でこれで歯が溶けてしまうというようなことが割と頻度多く見られるんですね。でその初めは上の歯の表面がですね白濁、まあ、白っぽくなってくる。これはまあはっきり見ないとよくわからないので気がつかれないお母様が多いんですけれども、カルシウムが抜けていって表面のその結晶性が悪くなってくるとですね白濁が起こるんですね。でそれに気づいてくださればいいんですけれど、これが気がつかないでいてですね、で気がついた時には歯が溶けてしまってて穴が開いてしまっててですね、この治療しなきゃならないというようなですね状況になってるっていうことがある。これについてご注意をいただきたいなと思います。これかなりこの頃多くてですね、穴が開いてしまってからですとどうしても削らなければなりませんので、小さい子なのに押さえてやるということになってしまいますので、先ほどのような慣れてもらうっていうこともできませんのでですね、これをぜひご注意いただきたいと思います。で、まあ、母乳の場合はダメなんですけど、まあ、哺乳瓶なのであればですね中身をだんだんと水で薄くしていって、で最後には、まあ、ぬるい白湯とかですねお茶に変えていっていただいて、子供って案外それでもねそんなに甘くなくても大丈夫なんですよ。やってみないでダメだと思ってらっしゃるお母様方多くてですね、私の方でそのおすすめするとやってみたらできましたという方が割と多いんですね。で、いうことでできる限りですね就寝時にはミルクや母乳を与えないように頑張っていただきたいなと思います。